あるところに一人の女性がいました。おりました。彼女は自分が嫌いでした。自分を受け入れられませんでした。なぜなら彼女は目が見えないからでした。幼い頃からですね、盲目で目の見えない人生を彼女は恨んでいました。そのような生活をしていましたけれども、しかし幸運にも彼女はボーイフレンドができたのでした。この優しいボーイフレンドはいつも彼女のそばにいて、悲しむ彼女を励まして明るく努めていました。また目の見えない彼女のためにいろいろな身の回りの手伝いなども尽くして、心よく彼女の道案内をしたり、荷物を持ってあげたり、彼女の生活を助けておりました。彼女はそんな優しいボーイフレンドと一緒に過ごしているときは唯一の慰めの時でした。そのような日々を送っているときに、あるときボーイフレンドは彼女にプロポーズをしました。彼女はとっても嬉しかったんですけれども、目の見えない自分が結婚生活を送ることができるのか、やはりそのうちに自分は捨てられるんではないかと不安になり、彼女はこのようにボーイフレンドのプロポーズに答えました。もし目が見えるようになったら結婚しますと、彼からのプロポーズを断り続けていました。しかしある日、誰か心優しい人がですね、彼女に素敵な両目をプレゼントする、彼女の目にですね、目の見えない彼女に目をプレゼントして移植をして目が見えるようになるということになりました。彼女は喜んでその目の手術を受けました。そして1週間経って包帯を取って目を開いて世界を見たときにですね、目が見えて、だんだんとですね、世の中がはっきりと見えるようになり、美しい自然の世界を見てですね、彼女は涙を流して喜んだのです。そして彼女のボーイフレンドもですね、目の見えるようになった彼女のそばで非常に喜びました。そして彼女のボーイフレンドはですね、目の見えるようになった彼女にもう一度プロポーズをしたわけです。結婚を申し込みました。しかしながら彼女はそのプロポーズをしてくれるボーイフレンドを見て驚いたんです。なんと優しい彼、ボーイフレンドも実は目が見えなかったのです。盲目の人だったのです。そのことにショックを受け、そして失望した彼女はボーイフレンドと結婚すること、結婚はしませんでした。そしてボーイフレンドと別れてしまいました。彼は泣きながら彼女のもとを去っていきます。そしてその後数日経った後に、彼女のもとにそのボーイフレンドだった男性から手紙が届きました。そこにはこのように書いてありました。愛するあなたへ、どうぞ私の目を大切に、これからも元気で過ごしてください、というような手紙がをですね、彼女は彼からですね、ボーイフレンド、元ボーイフレンドからもらったというですね、まあこれはあくまでも例え話です。本当の話ではありませんけれども、聖書の神様は私たちを罪から救うためにご自身の命と引き換えに私たちの救いの道へ、私たちを天国へ救ってくださる鍵を私たちに与えてくれました。しかし私たちは救われたのにもかかわらずですね、神様そしてイエス様から離れてしまって、自分勝手な生き方をし続けてしまっていることはないでしょうか。今朝ですね、その愛のお方であるイエス様に、私たちの罪の身代わりとなってくださった愛のお方に感謝を捧げ、そして神様を褒めたたえ賛美する、そのような礼拝を私たちは過ごしたいと思います。そしてその素晴らしい愛のお方であるイエス・キリストは、 この世のすべての人を救おうと、今天の聖女において私たちのために取りなして救いの技を行っていらっしゃるのです。イエス様の今おられる天の聖女、この天の聖女とはこの宇宙すべてのものを創造なさった中心の場所であります。神様のご臨在と活動の中心、そしてとても重要な場所です。その神様が住まわれているからこそ、その住まわれている天でイエス様の活動の目的を私たちは知ることができます。この聖女とはイエス・キリストのことを表しています。先週少しこの聖女について話をさせていただきましたけれども、今週もですね、今日も今朝もしばらくの間ですね、私たちは聖女について考えてみたいと思います。この聖女とはイエス・キリストの象徴、この聖女とはですね、この聖女は象徴はイエス・キリストを具現化したものなのであります。私たちがイエス・キリストを知るときに、この旧約聖書に書かれてある聖書のこの聖女を学ぶときに、私たちはさらにイエス様の素晴らしい愛を知ることができるわけであります。それでは先ほど聖書朗読をしていただきましたヨハネによる福音書の2章の19節、ヨハネによる福音書ですね、2章の19節をお開きいただきたいと思います。ヨハネによる福音書2章の19節です。お読みいたします。イエスは彼らに答えて言われた。この神殿を壊したら私は3日のうちにそれを起こすであろう。そこでユダヤ人たちは言った。この神殿を建てるには46年もかかっています。それなのにあなたは3日のうちにそれを建てるのですか。イエスは自分の体である神殿のことを言われたのである。それでイエスが死人の中からよみがえったとき、弟子たちはイエスがこう言われたことを思い出し、聖書とイエスのこの言葉を信じた。イエス様はご自身がご自分の体をですね、神殿であると言われました。イエス様ご自身が神の宮であるということです。旧約聖書のですね、すいません、ちょっと巻き戻します。旧約聖書のですね、モーセの時代、イエス様がこの地上に人としていらっしゃる約1500年前、神様は聖女という場所を通してイエス・キリストを表そうとしました。実際にイエス様がいらっしゃったこの地上に来られた時に、この聖女の儀式をよくしていたユダヤ人たちはイエス・キリストが救い主であると受け入れやすいように、この旧約聖書では聖女の儀式を通してイエス・キリストが来られる前のリハーサルを旧約聖書では行っていたということであります。しかし不思議なことに、当時のユダヤ人の宗教指導者たちはイエス様を受け入れることができなかったのです。心の目が開かれていなかったのです。聖女の働きとイエス・キリストの生涯を比べるときに、真の救い主の働きが聖書の神様の救いの計画であったということを、彼らはですね、全く理解することができませんでした。ですので私たちもイエス・キリストを知るときに、この聖女というですね、旧約聖書で示された、モーセに示された聖女を学ぶときに、私たちはキリストのことをですね、本当に深く理解することができるということなのです。ではエレン・ホワイトはですね、聖女のことをこのように語っておりますので、ちょっとお読みしたいと思います。天の聖女は人類のためのキリストの働きの中心そのものである。それは地上に生存するすべてのものに関係している。それは食材の計画を明らかにし、我々をまさに時の終わりへと至らせ、義と罪との戦いの最後の勝利を示してくれる。 すべての者がこれらの問題を徹底的に研究し、彼らのうちにある恵み、望みについて説明を求める人に答えることのできるようにすることは何よりも重要なことである。まあ、このようにですね、エレン・ホワイトは聖書についてですね、語っております。もう一つ、人類の曙から読みたいと思います。キリストが地上に来られたのは人間を救うためだけではなかった。それは宇宙の前で神の性質を擁護するためであった。人間の救いのためにキリストが死なれた行為は、人間が天に入る道を開いたばかりではなく、神と御子がサタンの反逆に対して取られた処置の正当性を全宇宙の前に示すのであった。それは神の立法の永遠性を確立し、罪の性質とその結果を明らかにするのであった。この聖書というのは、創世記からですね、黙示録までは、この世で罪というものがどのように処理されるべきかということが書かれてあります。そしてその罪が私たちが犯してしまった、あるいはこの地球、あるいは宇宙の罪がどうイエス・キリストによって処理されていくのかというのがこの聖書に表されているわけであります。そして、まあ、今日のメインのお話でありますけれども、このイエス・キリストこそがこの聖書そのものであるということです。イエス・キリストの生涯、イエス・キリストご自身がこの当時、モーセが与えられた幕屋のですね、この幕屋での儀式のそのものがイエス・キリストであるということを私たちはですね、聖書から学ぶことができます。で、ヨハネによる福音書、ヨハネによる、先ほど読みしましたヨハネによる福音書のこの主題のテーマの一つに、イエス様がですね、この世に来られた、主イエス・キリストがこの世に来られたというのは、良い宮が、素晴らしい神殿がこの世にですね、与えられたということであります。ですので、ヨハネによる福音書はですね、このヨハネによる福音書のですね、2章、先ほど読みました2章の19節、この箇所はイエス様ご自身が自分が神殿である、自分自身が神の宮であり幕屋であるということをご自身がおっしゃったわけであります。すいません。それから、このヨハネによる福音書のですね、51節にですね、このように書いています。よくよくあなた方に言っておく、天が開け、神の御使いたちが人の子の上に上り下りするのをあなた方は見るであろう。このヨハネによる福音書でイエス様は、天が開けて神の御使いたちが人の子の上に上り下りするのをあなたは見るであろうですね、イエス・キリストご自身が階段となって、はしごとなって天と地を結ぶということであります。ですので、イエス・キリストご自身が神の幕屋であり、神とのですね、つながる存在である、この地上において、イエス・キリストを通して天において父なる神と交わりをすることができると書かれてあります。はい。それから、もう一つ、ヨハネによる福音書ですね、ヨハネによる福音書1章の14節にこのように書いてあります。そして言葉は肉体となり、私のうちに宿った、私たちはその栄光を見た。それは父の独り子としての栄光であって、恵みと誠とに満ちていた。このヨハネは、イエス・キリストは聖女であり神の幕屋である、イエス・キリストご自身が肉体となり、人のうちに宿った、人としてこの私たちのですね、この世に来られた、まさにこの幕屋であったということをイエス様ご自身がですね、このヨハネによる福音書で言い表しております。もう少しですね、ヨハネによる福音書から見ていきたいと思います。ですので、このヨハネによる福音書を読んで見ていくときにですね、そこにイエス・キリストが神殿であり幕屋であるということがもう言い表せていることがですね、いくつかあるので、それをちょっと少しですね、見たいと思います。これヨハネの4章ですけれども、このように書いてあります。イエスは女に言われた。女よ、私の言うことを信じなさい。 あなた方がこの山でもまたエルサレムでもないところで父を礼拝する時が来る。あなた方は自分の知らないものを拝んでいるが、私たちは知っている方を礼拝している。救いはユダヤ人から来るからである。しかし誠の礼拝をする者たちが霊と誠とをもって父を礼拝する時が来る。そうだ、今来ている。父はこのような礼拝をする者たちを求めておられるからである。神は霊であるから、礼拝をする者も霊と誠とをもって礼拝すべきである。エルサレムのこのエルサレムにおける神殿という礼拝は、その後ですね、イエス・キリスト、聖霊の神様をもって礼拝することに変わっていくということを、イエス様はここでですね、ここで言われているわけです。それからヨハネによる福音書6章の48節、少し先を見ていきたいと思います。このヨハネによる福音書のですね、6章にはイエス様は、私は命のパンである、あなた方の先祖は荒野でマナーを食べたが死んでしまった、しかし天から下ってきた生きたパンである、それを食べる者はいつまでも生きるであろう、私が与えるパンは世の命のために与える私の肉である。ここでイエス様ご自身が命のパンであると言いました。この聖女の中にですね、幕屋の中にはイエス・キリストを表しているこのパンが置かれているのであります。そしてもう一つ、ヨハネによる福音書の8章のですね、すみません、8章の12節ですね、8章の12節をお読みいたします。イエスはまた人々に語ってこう言われた。私は世の光である。私に従ってくる者は闇の内を歩くことがなく、命の光を持つであろう。このヨハネによる福音書8章の12節には、聖女幕屋にはパンがあり、そして金の燭台、光が灯されてあると、ヨハネはこのようにですね、イエス・キリストを金の燭台として表しております。それから少し戻りまして、すみません、ちょっと順序が逆になって、申し訳ないですけど、ヨハネ1章の29節、ヨハネ1章の29節には、バブテスマのヨハネが、イエス様がですね、バブテスマを受けようとこのヨルダン川に近づいてきたときに、それを見たバブテスマのヨハネがこのようにイエス様について言いました。世の罪を取り除く神の子羊、世の罪を取り除く神の子羊。これはまさにですね、聖女において子羊が、傷のない子羊が犯罪の犠牲として捧げられる、まあ、そのようなことであります。それで、続いてはですね、今度はヨハネによる福音書ではないんですけれども、マタイによる福音書、マタイによる福音書にもこういうふうに書いてあります。27章の50節、マタイによる福音書27章の50節に、イエスはもう一度大声で叫んで、ついに息を引き取られた。すると見よ、神殿の幕が上から下まで真っ二つに裂けた。神殿の幕がですね、上から下まで裂けたと書かれています。これは地上での神殿の役割が終わり、天の幕屋へと働きがですね、移っていったということを表しております。まあ、このように新約聖書にこの神殿での、あるいは聖女での働きがイエス・キリストの生涯を通して語られているときに、このモーセの時代の神様から示された幕や神殿の働きは古くてもう終わったので、私たちには全く関係がないとは言い切れないのではないでしょうか。新約時代、そして現在においてイエス様の働きを見るときに、この聖書の創世記から黙示録に至るまで聖女の働きはキリストによって働かれたということを私たちは理解できるのではないでしょうか。そして聖女というのは、私たちのこの罪を、どのようなことを通して私たちの罪をあがない、救ってくださるのかということを、この聖女は私たちに教えております。それでは、聖女についてですね、少し、見ていきたいと思います。この、これはですね、モーセの時代の聖女なんですけれども、この十二部族のですね、集まっているテントの真ん中に聖女が置かれていたわけです。幕屋のですね、聖女があったわけです。 この聖女のですね、白く囲まれた聖女の外に人々はテントを張って生活をしていました。そして、このですね、紫のところ、ここが入り口なんですけれども、人々はこのテントを張っている外のこの罪深い人々が生きているその世界から動物を携えてこの聖女の入り口にやってくるのです。そしてその入り口から犠牲の動物を中に入れて、その生贄の動物を殺してですね、そしてまず最初に燔祭の犠牲を捧げるのです。ここですね、まず最初に、このですね、真ん中にあります四角い枠のですね、燔祭なんですけれども、そこで犠牲の子羊や牛やですね、鳥を、犠牲として捧げます。この犠牲のこれはイエス・キリストの十字架を表しているわけであります。まず罪深い私たちがこのイエス・キリストに近づいてですね、イエス・キリストのに出会って、入り口からですね入ってイエス・キリストに出会って、そしてイエス・キリストの十字架に出会うときに私たちは罪を示されて、そしてその次にですね、この次に聖堂のですね、旋盤、水の入ったですね、この旋盤があるんですけれども、そこで身を清める、祭司はですね、そこで身を清めることになっております。その清めた後にこの聖女の幕屋の中に入っていくことになります。ちょっとですね、図で説明しますと、右側の方にですね、祭壇がありまして、聖堂の旋盤があり、そして、聖女の幕屋が始まっありますけれども、この幕屋はですね、入り口が東側にあるということです。太陽が昇る方向を背に向けて、そして西の方にですね、入っていくというのがこの出エジプト記のですね、モーセの時代に示された幕屋であります。で、長さがですね、大体45メーターですね、そして、縦のですね、幅が45メーター、そして奥行きが大体約3メーターぐらいですね。そんなに大きなですね、場所ではありませんけれども、そのようなところがですね、モーセの時代にイスラエルの人々のですね、民の真ん中にこの幕屋があったということです。では、ちょっと中の方をですね、見ていきたいと思いますけれども、この上ですけれども、祭壇旋盤がありまして、この入り口ですね、狭い入り口。イエス様はですね、ご自身を私は門であると言われました。イエス様はご自身を私は門である。そして狭い門からですね、救われる人は狭い門から入りなさいと言われましたけれども、この聖女ですね、入り口が狭くなっておりまして、そこに入ります。そしてまず右手にですね、この手前右手にですけれども、机がありまして、そこにパンが置かれているわけであります。12枚のですね、パンが置かれてある。これはイエス・キリストが命、私は命のパンである。イエス・キリストの御言葉を表します。そして先ほど御言葉を読みましたけれども、そのですね、奥に、このですね、火が灯される燭台があるわけです。光ですね、私は世の光である。この暗い幕屋の中で、この燭台の光が輝いていまして、その聖女のですね、壁は純金のですね、壁になっておりますので、光が差しますと非常に明るく眩しくですね、輝いているということであります。そしてその先に進みますとですね、香りをですね放つ祈るための香壇があるわけです。祈りを捧げるための香壇があります。そしてその祈りを捧げたその次にですね、幕がありまして、その幕から先が至聖所というふうになっております。そしてその至聖所の先にですね、契約の箱があり、贖いの蓋ですね、そのですね、その蓋のところに神様の栄光が神様の栄光があるという、そういう至聖所がですねありまして、で、先ほどお話しましたイエス様十字架にかかった時に、この一番右側のですね、垂れ幕、至聖所と聖所の垂れ幕が 破れたということです。ですのでイエス様が十字架にかかった後のですね、この地上でのこの聖女の働きというのはもう無効になってしまったということです。でこの聖女の中のですね、この聖女の中のところで言いますと、この世でイエス・キリストが十字架にかかりました。祭壇ですね、イエス・キリストが十字架にかかりました。そしてイエス・キリストは天に上がって清められてですね、天に上がってその聖女に入りました。そして聖女に入って、ですね、働いておられた時に、まあ、先週も話しましたけど、この死聖女にイエス・キリストが今入られたという、それが1844年の10月に私たちのセムス・アドベンチストのパイオニアのですね、先輩がたちがこの聖女の働きを理解して、今イエス・キリストがこの死聖女ですね、最後の場所で働いておられるというふうに、この聖女をですね研究したときに、理解したのであります。ちょっとですね、見てみますけれども、このようにですね、なっております。この聖女はイエス・キリストということでお話しましたけれども、イエス・キリストは門である、この門から入ります。そして十字架があり、そして清めがある、ね、ここにイエス様は私は道であり真理であり命であると言いましたけれども、この聖女というのは、この流れというのは東からですね、この西に向かうというこの流れで、これは私たちの礼拝をですね、このような流れになっているということであります。この今まさにですね、私たちは礼拝をするときにイエス・キリストの十字架をですね、私たちは感謝して、で私たちの罪を言い表して、私たちは清められてイエス様にですね罪を委ねて、イエス様が私たちの罪を今ですね死聖所で取りなして許しの働きをしてくださっているということであります。まあ、このようなことがですね聖女の働きでありますけれども、それがイエス・キリストのですね生涯、あるいはイエス・キリストの生き方そのものが、この当時モーセの時代やあるいは神殿の時代のですねこの働きがイエス様の働きに表されていた、まあこのことをですねぜひ私たちはもう一度ですね思い起こして、このイエス様の働き、イエス様の愛を私たちは聖女から瞑想し考えるときに、イエス様の素晴らしい愛をですねもう一度深く理解することができるんではないかと思います。それではただいまからですね、私たちもイエス・キリストに祈りたいと思います。私たちの罪をですねすべて、一週間犯した私たちの罪をイエス様にすべて委ねて、私たちを清めていただきたいと思います。そして私たちはですね心をイエス様に向けるときに、この世の終わりにイエス様が私たちを救って迎えに来てくださる、その時までにですね私たちの心が清められることをですね願って、それぞれしばらく祈りたいと思います。
このメディアはオーディオバースの提供でお送りしました。オーディオバースでは福音を広めるためにお説教やセミナーなどの音声映像の無料配信を行っています。詳しくは http://www.audioverse.org へアクセスしてください。